で、その3年目から5年目ぐらいで、浩司さんの場合は、ティーチングアシスタント、TA も経験されるんですよね。
やりましたね。僕、そうですね。5年目からですね。5
5
年
年目
目、
ぐ
そうですね。
らい。
リサーチから帰ってきて、5年目から、やりましたね、TA を。5年目、6年目ですね。
で、それも、なんていうか、さっき、基礎を学ぶっていうことが、今、教える立場になったときに、非常に広く基本を学べて、かつ専門性をこう高めるっていう、そういうトレーニングになって、後で活かせるっていうのもあるし、今度は、ティーチングアシスタント、TA として、教えるスキルと、多分コミュニケーション取るスキルっていうのを、とトレーニングされるって、その辺も、日本とちょっと違うかなっていう感じが印象がしたんですけど、振り返ってみていかがですか？
それは大きいと思いますね。やっぱりなんかアメリカの特に大学院って結構日本と違うのは、やっぱ大学院生をどう教育するかっていう、なんていうんですかね、日本の場合って、少なくとも僕の行ってた大学院では、日本の大学院では TA って教えられなかったんですよね。TA のできることって、
限られてるんです
そう
ね。
そう、採点もダメっていうので、本当になんかコピーするか、資料をコピーして学生に配る。で、あとはその学生の出欠を取るみたいなことだったんですよね。点数計算とかには一切関わってはダメとか、教えるのはもちろんダメっていうことで、日本でまあよく聞くのは非常勤っていうもんでやり始める。そこでなんかこう教育経験を積んでいって、常勤の先生になるっていうのをよく日本のなんかこの先生になる人のキャリアパスとして聞くんですけど、アメリカはそれを大学院でやらせるんですよね。なんかこう TA を教育者の卵っていうような扱いで、セクションを何個か担当させて、で学生と触れ合わせるっていうことですよね。で、その中でディスカッションのやり方だったり、学生とのコミュニケーションだったり、自分の知識を増やす機会に使ったりだとか、そのトレーニング、教員としてのトレーニングもさせるっていうので、僕もそれはすごい最初は大変でしたけど、やっていくうちに面白いと思いましたし、やっぱ慣れていくと、ディスカッションで学生が何言ってるのかも分かってきたりとかして、結構こう円滑にコミュニケーション取れたりもするようになったんで、その点もやっぱりよくできてるなっていうふうに思いましたね。
確かに、特にどういう点が今日本に戻ってこられて教えながら、あるいは他の人の教え方を見ながら、TA だったり、イリノイ大学での期間っていうのが生かされてるなって思われますか？
やっぱりディスカッションをどれだけやるかっていうことかなっていうふうに思うんですよね。その日本の大学に帰ってきて、その教え始めても感じるんですけど、やっぱりアクティブラーニングってすごい言われて、教員が一方的に講義をするっていうのもまあ重要ですけど、やっぱりも今注目されているのは学生主体の授業をやってくださいってことですよね。学生がこうなんか単に聞いてる受け身の授業じゃなくて、学生をどう授業にこう巻き込んでいくかとか、あとは学生の主体性をどう伸ばすか、学生の論理的な思考をどう伸ばすかとか、その批判的な思考力をどう高めていくかみたいな、なんかそういう方にシフトしてきてて、それってアメリカだともうめちゃくちゃこうやってるところで、そのためにディスカッションセクションっていうのをまあ TA にやらせるんですよね、アメリカは。講義をするんじゃなくて、もう学生に50分間話させてください。その教員というか TA はそのモデレーターというか司会であって、TA は基本的に喋らない。学生に喋る機会を与えて、学生の議論を誘導していくっていうような、なかなかこれ難しい役をやらせるんですよね。ただそのおかげで今僕すごいそれは役に立ってますよね。やっぱりこうそれをやらないと、僕なんかね、あんまり楽しいと思えないんですよ。日本で教えててもあんま講義って好きじゃなくて、学生も退屈そうな顔してるし、僕も退屈なんですよね。なんで、やっぱり適宜ディスカッションを入れたりして、学生に話す時間を講義の時間でも入れてますね。
例えばそれは変なやつのお題を出して、これについて皆さんどう思いますか、各グループで話し合ってくださいとか、違う立場の人をグループでディベートさせるとか、そんな感じですか？歴史の中でアク
そ
ティ
れ
ブ
も
ラー
や
ニ
りますね。あとはなんかこう資料をまあ見せてですね、その資料をどう見るかっていうこともやるんですよね。で、この資料から何を読み取れるかっていうことをやって、 で何かまあ A ということを言う人がいて、で別のグループではまあ B というようなことを言う人がいて、で答えは一つじゃないっていうことをやるんで、あのじゃあなぜ A と読むのか、あるいはなぜ B と言うのかみたいな、でどっちとよる、どっちとこう見るのがより妥当なのか、より合理的なのかみたいな、だから本当歴史学の基礎みたいな、歴史ってこう覚える暗記とかではないんで、その解釈だったり論理力だったり、その物事を丸々あの学年通り受け取るんじゃなくて批判的に見るっていう能力も高めるために、なんかこう図とか漫画とか、それこそ漫画とかを見せて考えるっていうような授業をやったりしますね。
あ、はい、なんかどこまでを歴史っていうのか難しいけど、そういう解釈力とか起きていることをどういうパースペクティブから見るかっていうことは、あの歴史だけじゃないですよね。現代は起きている、これもある時点で歴史になる、はい、今起きているいろんな世界情勢とかも、あのどこからの時点で歴史として見られるかもしれない、はい、その歴史を今見るって読み解くとか、そういうふうにも話飛びそうな気がするんですけど、過去を見るっていうことはあの現在を見るっていう、そういうのはアメリカとか日本とかの授業とかでもこう話題になったりするもんなんですかね。
それは結構いい、あのなんていうんですかね、あの考えさせられるところで、僕やっぱりアメリカに来てなんか感じるようになったのは、教員っていうか歴史学をやってる人はその本当象牙の塔にいてはいけないというか、常に社会的な意義を考えて、で現なんていうんですかね、その歴史学をやってるものとして現在に発信する大切さみたいなのもこう考えさせられたんですね。常になんかこう、あの自分は好きだから過去のことを研究してて、あの現在のことなんていうんですかね、例えば現在には興味ありませんとか、あるいはなんかこうあのその自分 あの研究したことを外に向かって発信することには興味ありませんっていう、まあ、そういう考え方もありかもしれないですけど、少なくとも僕はアメリカにいる間はなんかそうは思わなくて、常に歴史学をやってる先生が新聞に寄稿して意見を発信したりだとか、まあ、特にトランプが大統領になった時もそうですよね、うん、白人至上主義に対してこうすごい批判を鳴らしたりだとか、あの批判をしたりだとか、そういうなんかこう歴史学者として現在における社会的な役割ってすごい大きいっていうふうに感じて、で僕も常にやっぱりそれは考えてて、歴史学の重要性とか、やっぱりすごい今日本でもこう問題になるじゃないですか、実学重視の大学教育みたいなんで、人文学なんてやって何の意味があるんですかとか、なんなら予算カットされてたりとか、そういうところでやっぱり戦っていくというか、人文学の大切さをこう訴えるっていう意味でも、やっぱりその歴史学の重要性とかをあの簡単に端的に説明するっていうことを僕常に意識してて、でそれも学生に対してもやってるんですよね。結構全員が全員アメリカの歴史を好きで取ってくれてるわけでもないんで、なぜアメリカの歴史を今勉強しないといけないのかっていうのを、やっぱ現在との関係で、まあ、学生に説得をするようにはしてますね。
はい、その小泉さんがいらっしゃった、イリノイ大学にいらっしゃった時、そう政治、アメリカの政治としても過渡期っていうか、まあ、大統領が変わりまたバイデンになりっていう、そういう時期でもあったかなと思うんですが、そういう時期にアメリカに行ってて、最後パンデミックでっていう見て、そこから見えてくる、あるいは歴史をしている専門で学んでいるものとして、なんか感じることってありました？
あ、そうですね、やっぱりなんかまあ振り返ってみると、なんかこうなんていうんですかね、やっぱりそのアメリカ研究者として、あの本当激動の時代ですよね。おそらく本当教科書に絶対載るであろう時期ですよね。そのコロナで、ね、100年に1回って言われるような、ね、あのパンデミックが起こって、でしかもトランプのようなあの露骨な白人至上主義の大統領がこう誕生したと言われるような時期に、アメリカ研究者としてアメリカに入れたっていうのは、僕幸運じゃないかなってちょっと思ったりするんですよね。なんかまあ偶然そこに居合わせたわけですけど、実際それをあの見て経験をして、で、まあ、感じることができたっていうのは、すごい自分自身当時はアメリカ行く時はしんどかったですけど、でもそれがやっぱりなんていうんですかね、あのアメリカ史を研究しているものとして、あのすごい貴重な財産になったと思いますし、 で、おそらくアメリカの歴史を振り返ってもマイノリティの人が経験してたことっておそらくそういうことなんじゃないかなっていうことだと思うんですよね。で、アメリカってやっぱり振り返ってみると人種差別っていうのが、まあ、一貫してあるわけですよね。それこそ振り返って400年前から、まあ、黒人奴隷が初めてアメリカの北米大陸にやってきた時からなんかこう歴史400年前くらいから、まあ、歴史をアメリカ史を考え直すっていうプロジェクトも最近すごく重要なプロジェクトになってきてて、でその長い目で、まあ、その人種あるいは人種主義っていう観点からアメリカ史を捉え直すっていうのを見た時もやっぱり、まあ、今でも残り続けてるわけですよね。その人種差別だったり、うん、人種主義だったり白人至上主義の考え方って残り続けてて、で本で読むだけじゃなくて実際僕自身がそれを経験して、でやっぱりそのなんていうんですかね、まあ、裏付けって言ったらあれですけど、あ実際こういう経験をするんだっていうことをなんかこう学べたことが、あの、まあ、教員として教える際にもなんかこういいなんていうんですかね、あの、まあ、経験になったかなっていうのは思いますよね。
うん、
はい、
そうブラックライブズマターみたいなそういう一方で運動が起きて、ね、一方でその河内さんが歴史を学んでる専門家っていうだけじゃなく、アジアから来た人間として、うん、こういろんな視線を経験されたりもしたんじゃないかなと思うんですが、うんうん、その、歴史を学ぶのって今起きていることを見るっていうこととご自身の体験っていうかその、としてはどうでした？
やっぱりそうですね、なんかあの、まあ、繰り返しになるかもしれないんですけど、そのアジアからまあ来てるっていうので、まあ、僕はそのアメリカだとまあ有色人種になるわけですよね。そのカラードのまあ学生になって、でやっぱりそのコロナになってからやっぱり怖いっていうことはありましたね。怖いなんかその恐怖を感じるっていうのもありましたよね。で本当コロナになって、ね、その大統領トランプがちょうど大統領で、あのチャイナバイラスとかって言って、まあ、明らかにその中国人学生と中国人とそのウイルスをまあ結びつける、でそれがこうあの、まあ、人種主義にあのつながってるっていうことですよね。でそれも別に歴史を見てても新しいことではなくて、もう本当19世紀ぐらいから19世紀とかの時期にまあすでに行われてるっていうことで、あの全く新しいわけではないんですけど、本当にそのなんていうんですか、歴史は繰り返されるって言うとあれですけど、こうあの未だにそれが残り続けてて、でそれを大統領が言うっていう点ではかなり得意というか、なんかすごいなという感じでしたけど、
うん、
まあ、それを僕自身がまあ経験することになって、あの他人の話ではないということですよね。なんかこう日本にいると僕はそのマジョリティ側なんでそういう経験ってできないですけど、やっぱアメリカに行くとあのなんていうんですかね、白人からしたらアジア人はまあ同じ、ほぼ同じに見えるわけですよね。例えば中国人だろうが日本人だろうが、うん、韓国人だろうが、まあ、同じアジア人で有色人種っていうので、やっぱりそのアジア系に対するヘイトがまあ高まってたっていうこともあって、やっぱりその2020年 の, あの、まあ、2月3月ぐらいですかね、コロナがあの高まり始めてぐらいからはやっぱり外出するのも結構あの恐怖を感じることがありましたね。
イリノイでもアバンナシャンペンでも気持ち的にいいですね。
イリノイもやっぱそうですかね。なんかそれも結構ね、あの選挙のやつとか見てあの感じたのは、そのシカゴとアーバナシャンペーンとあとスプリングフィールドぐらいですかね、なんかそれなりの都市はあの民主党の人、まあリベラルな人が多いですけど、ちょっと郊外に行ったらもう全部共和党みたいな、あの青と赤でこう塗りつぶされてる地図を見るとすごい、なんていうんですか、イリノイ州って本当青い孤島が3つぐらいあって、あとは全部真っ赤っていう全部共和党が取ってて、単にシカゴの人口が多いから結局民主党がなんかこうね、民主党の州って言われてますけど、実際はもっと複雑で、やっぱり、うん、やっぱ怖いですよね。
うんうんうんうん、